このところから知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。1ヶ月ほど間が空きましたが、またコリントのこのコリントの手紙から御言葉に聞いていきたいと思っています。前章の7章、もうずっと昔の感じがしますけれども、7章においてパウロはコリント教会からのこの質問に答える形で、独身、結婚、離婚、再婚について語ったわけですが、彼らはそのこと以外にもパウロに質問したようですね。で、それというのは今日の今読みました一節にあるように、偶像に捧げた肉についてでした。なぜ彼らは、コリントの人々はそのようなことを問うたのか。それは彼らの住むコリントの町が偶像礼拝の町、つまり不貧困や不道徳に満ちた異教の町であったからですね。もちろんコリントだけに限ったことではないですよ。時代をいや場所を超えて、私たちもこの世界中今の時にもそういった町々はたくさんあるわけですね。まあそれがほとんどだって言ってもいいかもしれない。で、コリントの生徒たちはそのような中から、福音を聞いて、イエス様の信仰によって救われたわけですが、私たちが救われた後、その考えや生き方において、それが一夜にして全て変わることがないように、彼らもそれまでの古い生き方、古い生き方と主にある新しいものとしての歩みとの狭間で葛藤を覚えていたわけですね。当然そのような中で、これまでもう本当にそのように生きてきたわけですから、偶像の宮に出入りすることや、そこで捧げられた肉を食べてよいかといったことが、まあ、疑問として出てきたわけですね。まあ、彼らから出てきたっていうのもあるでしょうし、外からそのように入ってきたということも言えるでしょう。で、パウロはそのことをここで説明するわけですが、でもそれは単に偶像に捧げたこの肉を食べてよいかどうかといったこの問題を超えていたわけです。もうそのことだけを言ってるんではない。これ食べていいか良くないかだったら、イエスはノーで終わるわけですよね。ノーって言ったらもうそれで終わりです。食べたらダメだで終わるわけですよね。でもそういったことをもっとを超えてるわけです。つまりそれを通して神の栄光が表されるのか、また他の兄弟姉妹にそのことはどのような影響を与えるのかといったところにまでパウロはこう掘り下げて説明しているわけですね。ですから私たちはよくこれをしていいか悪いかとか、また後でも触れますが、イエスはノーみたいな感じでね、そういった質問をしたがりますよね。でもそれはもっと深い意味で意味があるわけで、簡単にもうそれはしていい悪いっていうそのそれだけでこう判断できないものですね。4節から6節を見てください。そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神は多くの主があるので、神々と呼ばれるものならば天にも地にもありますが、私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、全てのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、全てのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。私たち信仰者は偶像ということをよく口にすると思います。偶像であったり偶像の神々っていったことを、まあ、少なくとも私は偶像という言葉はよく使いますね。で、皆さんは、この偶像の神々についてどのような知識を持っておられるでしょうか。偶像の神々、パウロはここで少なくとも、まあ、偶像の神々って全てそうじゃないんだけれども、そのパウロは今の読んだところで少なくとも大きく2つのことを言ってますね。1つ目は、世の偶像の神は実際にはないものだということですね。世の偶像と呼ばれるものは、神々は実際にはないものだ。まあ、日本だけでも800万と書いて八百万ですよね。800万の神というくらいですから、まあ、その世界中の神々と呼ばれるものを数えたら、それはすごい数になると思いますね。でも、たとえその数が多くても、それらは人が考え出したものですね。 まあ、だからその人の手によって作られたものであるゆえに実際には存在しないんだってパウロは言うわけです。パウロはそのすぐ後で、こう続けますね。また唯一の神以外には神は存在しない。唯一の神以外には神は存在しない。まあ、これを肯定的な表現にすると、要は唯一の神だけが存在するということですね。唯一の神様以外には神々はいないんだって言った時には、このお方だけが、唯一の神だけが存在しますって。皆さん初めて聞くことですか？もう私たちはそのように信じてるわけですよね。偶像の神々はいない、でも唯一誠の神は存在する。それが私たちの持つ知識ですね。ちなみにこの知識というのは、悪霊ということをここで出したらちょっとまたややこしくなるので、また後にその悪霊のことも出てくるので、そうですが、その、私たち、悪霊でさえも、この神様が、その偶像の神々は本当にいない。その背後にいるのは悪霊であって、その神、唯一の神、神様が唯一だということは悪霊も知ってるわけですね。ですから、ただ、まあ、その知識が、知識で全てということではないのをここで言いたいんですけれども、それを知ってるから、はい、イコール私はクリスチャンだということではない。その知識イコール、まあ、ただ私たちクリスチャンはその知識は持っているということですね。で、ここにいる私たちを含め全てのものはこの唯一の神様から出ており、で、私たち だけじゃなくて全てですよ。全てのものは神様から出ており、この方のために存在しています。またそこには唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、 主なる方、このイエス・キリストだけで、私たちを含む全てのものはこの主によって作られ、この主のために存在している。コロサイなんかを見ると、もっと言うと、このイエス様によって治められている。私たちイエス様、この世界をイエス様にあって支えられているって、いうこともできますね。ですから、すでに見たように、この世の偶像の神は存在しませんから、その神々に捧げられた肉も、まあ言ってみるならばただの肉なわけです。まあ普通の肉と変わらない、その肉自体はね、ということですよね。で、それが私たちの持つ知識です。それを見て外側にね、外側で偶像に捧げた肉と普通の肉との違いが分かるかって、そういうことじゃなくって、もうそれはもう普通に肉っていうことですよね。まあ他の食べ物もそうです。けれども、パウロはそれを知っているその知識ということについて、一節から三節のところで、最初の部分ですね、こう注意を促していますね。まあ、前後しますけれども、一節から三節。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。この手紙の最初の方でも見たように、知識は人を高ぶらせる、この傲慢さですね、プライド、その高ぶらせるというのはコリント教会の一つのテーマでした。で、まあ人類すべてのそのテーマっていうことができますね。人の高ぶりっていうことは、私たち一人一人のこの心の高ぶり。で、そこには世の知識や、この世の知識、人間的な意味の知識やその賢さを誇る人々が、私たちは知ってるよって。ね、知ってるよ、そういった態度ですね。その人々が、彼らのその高ぶりが教会の中にもあったわけですね。で、何があったか。分派という深刻な問題を起こしていた。で、私はパウロに着く、私はアポロに着く、私はケパ、ペテロのことですが、誰々に着くと言って、それが正しいんだ。この人、この人が正しいんだ。で、私はキリストに着くって言って、イエス様もその同等みたいになって、でも私たちは知ってるんだって、こう自分たちは誇っていた。で、それが分派を生み出していた、分裂を生み出していたわけですね。ただ誤解してはいけないのは、ここでパウロは偶像の神々と唯一誠の神について正しい知識を持つことを否定しているのではない。その知識は人を高ぶらせるって言ったら、じゃあ何も知らなくていいっていうことを言ってるんではないですよね。何でもありっていうことではない。 ただその、むしろそれによってその知識によって人が高ぶるところにこの問題の核心を見るわけですね。その知識によって人が高ぶること、知識、つまりそれ自体ではなくて、知識それ自体ではなくて、それを知ること自体ではなくって、それによって高ぶる人、そのもっと言うと高ぶる人のその心が本当の問題なわけです。知識はそういうテンプテーションを与えるっていう意味はあるでしょうね。わかります。善悪の木の実っていうのもそうですね。 世の初めから知って神のようになる、私は知っているね、あの人よりも知っている、神よりも知っている、だからそうでしょ、困った時になんかこうやって神様にお祈りして、こうしてください、ああしてください、その通りにならなかった、なぜしてくださらなかったんですかって、もし私たちが神様に不平を言ったり呪ったりする場合があるとするならば、それはそうならないのは災いだって思うからですよね。私の方があなたより知っているね、これがベストだって言うんだけれども、あで、その後超えた時に、あのようにならなくてよかった。ね。本当にもう思い通りになってた。今頃私はどんな人間になってたか。あの痛い経験、あの辛い経験を通して、それ自体は苦しいんだけれども、ね。神様はそれを全部痛みや苦しみをから守って、何もなかったじゃなくて、あそこを通ったから、神様あなたに今近づけられました、ね、あなたを知ることができます、人を思いやることができる、この慰めっていう第二コリントこの続きの手紙を見ると、慰めっていうことがもう一章の初めからずっと出てきますが、それを痛みの経験を通して、でも誰がそんなこと分かりますその場その時に分からないですよね。みんな助けてください、もう痛みに合わないように、苦しみから何も合わないようにね、私の思う通りにしてくださいって言うんだけれども、本当にそれが私たちにベストかっていうと、私たちはそう思うだけであって、全てをご存知の神様からすると必ずしもそうではない。でもその知識というものは、私は知っている、私のベストを知っている、あなたのベストを知っている、御言葉じゃなくて私自身が、この自分が知っているというところから、その高ぶるこの心に問題があるわけですよね。まあ、今そうやってずっと問題があっては言ってきましたけど、この、ではこの知識によって人が高ぶると、ね、どのようになるのか、どんな問題が起こるのか、皆さんそういった人の近くにいたいです？まあ、ちょっとギリギリのラインもいっぱいあると思いますけれども、でも明らかに超えてる人はいるでしょ？もうなんか私は全てを知ったみたいな感じで、ね、でいいんですよ、その知識をヘルプする他の人の助け人のためだったらいいんだけれども、もうなんかもう知識を自分を高ぶるためにいい、ね、傲慢になるためっていう人にの近くにいたいです。気をつけたいですね、お互いに。私自身も知識は大事ですよ。でもそれが高ぶるを生むんであれば、そこは気をつけないといけないわけですが、じゃあそれがによって人が高ぶると何が問題なのか。その人は神様から離れる。それが一番の問題ですよね。もちろん人々から嫌われて、いや、いいっていうことではないですよ。でもそういったことも、でももっと、もう一番大事なのは、その人自身が神様から離れる。なぜですか？その高ぶる心が、その人自身の本当の姿、つまり自分自身、自己中心なものとしての罪人の姿を見せなくするからですよね。自分はこの知識を持っているから大丈夫。自分は知っているから大丈夫。って言って、ね、私たちは自分の本当の姿が見えていない。でも実際には私たちはみんなブラインドスポットがありますよね。見えていないところがある。本当にびっくりするほど私たちはね、その自分のが見えないわけですよね。でも人のはよく見えるわけです。自分の鏡がないからね、自分は見えないからなわけですけれども、人のはそれはあなたここになんかついてるあれでいいんですよ、言ってくださいね、その人のために愛を持って言ってくださっていいんですけれども、でもって言って自分のところにいっぱいねなんかあったりするわけじゃないですか。ってことは、それその知識自体は悪くない、でもその高ぶりが自分自身を見せなくさせるっていうのは言えるでしょうね。 で、それだけではない。ね、自分がその高ぶったことによって、ね、自分の姿が本当の姿が見えない、愚かさが見えないだけではなくて、それによってイエス様の十字架を自分とは関係のないもの、つまりそれが虚しいもの、意味のないものと思わせてしまう。自分が高ぶって自分が大丈夫だって思う人が、あなたのために十字架に神の御子がわざわざ来られて苦しまれて死なれたよって言って、ああそうって言えたとしても、信じますって言ったとしても、この人たちのためにイエス様かかってください、死んでくださったって言っても、本当にそれを、ああ私のためだね、パウロが私は罪人の頭ってね、もうその晩年どんどんどんどんその、自分の姿が見せられて、本当にそこに示された主の恵みがにもっと目が開かれていったわけですが、そっちではなくって、いや私は大丈夫、私はこんなことをしてきた、どんどんそういったそっちに行くと、イエス様があなたのために死なれた、この十字架は信じたその以前だけではなくて、信じた後もね、あなたを清め続ける、あなたを内側から変えてくださるね、その十字架の恵みっていうのが分からなくさせる、人の高ぶりは。ですから何とも言います、知識はが悪いものではない、それは大切ですね。でも私たちは自分がどれだけ知っているか、勉強してください、学んでくださいよ、御心を求めてくださいよ、でもそれを知ってるかではなくて、主に従って歩んでいるか、つまり神様を愛し隣人を愛しているかという問いを持って、いつも主の前に出る必要がありますね。それによって自分を何者かと思い込み、高ぶることから守られるため、自分自身は守られますよ、ですけれども、その高ぶりから守られるため、またその自分自身が知識はあってもそれを行うことのできない弱いものであることを知って、主の前にへり下って、このお方から力を待ち望むようになるためですね。でここが関係ないと、やっぱし私が下になるわけです。私たちが何をするかっていうのはメインなわけです。わかります？でもここに生かされると、主は素晴らしい、主がさしてくださった、私はできないでいいんですできないんですよね、でも主がさしてくださる、このお方をどんどんどんどん知る、このお方の恵みにどんどんどんどん満たされる、そのような人はね、神様についての知識ではなくって、このお方を愛することによって、このお方に自分が知られていることを喜びとする。で本当の意味で皆さん、この方に知られていることを喜びとできます？イエス様すべてご存知ですよ。私たちのその自分も心の中の何をしたかも全部ご存知で、これから何をするかももう先のことまで全てご存知で、で本当にその知られているっていうことを喜びとできます？自分がこんなものだって、その高ぶることによって、むしろそうではないんだけれども、そんな私のためにイエス様ご自身を捨ててくださる、そのあなたを愛するゆえに、ああ、あなたはご存知ですね、哀れ、そんな私をそれでも哀れんでくださるんですねって分かる人は、この方に知られていることが喜びなわけですよね。主の力と命、主との愛と命の関係に生かされていくからですね。7節、しかし全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。なぜ偶像に捧げた肉を食べたら人々の弱い良心は汚れるのでしょうか。この肉、その肉そのものに人の心を汚す力があるからですか。それを食べたら、私のもう、今まで、良い心だったのに、一気にもうなんか悪が入ってきて、汚れていくわけですか？ 違いますよね。まあ、今見ませんがイエス様もそうやっておっしゃってますよね。外から入ってきたものがその人を汚すんじゃなくて、私たちの内側から出てくるもの、心から出てくるものってがそれが人を汚すって言うわけですけれども、でね、異教徒たちの中にはその偶像の神々いないんですよ。でも偶像の神々はその悪霊といったものが人の食べる肉を汚すといった考えを持っていたようですね。だからお供え物をするとかね、その裁きというか罰が当たったりなんとかがあるからお供え物をしたりとか、そういったこともこう関連してこう出てくるわけですけれども、でも私たちはそれが偽りであることを知っているわけです。イエス様は今言いましたが、全ての食べ物を清いとされた。偶像に捧げた肉を食べることで弱い良心が汚されるのは、それをただの肉として、まあ、もただの肉って言ったらなんかちょっと あれですけれども安っちい表現かもしれないです。でも主が作られたものとして感謝して食べるものとしてではなくって、ね、その、まあ、普通の肉って言ってもいいかもしれないです。そうではなくって、この偶像の神々に捧げた肉として食べるから、つまりその心において疑いを持って食べるから、その人の心が汚れるっていうわけです。パウロはローマ書の14章でこう言っています。前お願いします。14章の22節からのところ。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰から出ていないことは皆罪です。どれだけ私たちのその毎日のその一つ一つの心の態度、その生き方が、ね、問われるかが分かりますよね。それが信仰から、イエス様への信仰によって出ていないものは全部罪だ。偶像の神がいない、存在しないというところからすると、それに捧げた肉は、まあ、普通の肉に過ぎない。ですからその確信を持って、それをその肉として、このあと、ちょっとしてからですけれども、このコリントでその市場で売られてる肉ね、その偶像に捧げた後その市場で売られてるとか、そういうことも出てくるんですけれども、その、これが神が作られたものとして、偶像はどうでもよくって、その確信を持って食べるとき、それを人の心が汚れることはない。食べたからといってはその人が、の心が汚れてしまうことはない。でももし人が自分のうちにその確信がない、それを偶像に捧げた肉として疑いを持って食べるならば、その人の心は汚れる。そこに足を、それは死んでもし、そこに足を踏み入れて、なんか汚れるんかもしれないっていう疑いを感じながらそこに行くと、その心がその人自身を汚す。その信仰ではなくて、その人自身が迷いの中にいるからですね。それが信仰、主への信仰から出たものではないから。そしてそのような不信仰な心は人を神様に近づけるのではなくて、疑い、迷いですね、近づけるものではなくて、むしろ主から離れさすものとなる。だからその一回で何かが全てが終わってしまうとか、そういうことじゃないですよ。でもそういった歩み、そういった信仰から出てこない考えに基づくってことは、要は自己中心ということなんですが、自分の考え、主を思わずに自分のことを思ってする、そういった行動は当然主から離れさすわけですよね。ただ初めからこの神様に対する正しい知識、成熟した信仰を持っている人はいない、いません。それらは増し加わるもの、成長していくものですから、私たちは今自分に与えられているその確信に基づいて信仰の歩みを続けるべきです。 でそこに執着するんじゃなくて成長するものとしてですよ。ですから追い求めてください。もっとイエス様を知ることを、もっと、その自分が、いろんなものを本当に聖霊様によって御言葉によって判断できるように、そこにを祈り求めてほしい。もう完成したものとしてではなくて、へり下って変えられていくことを、それがサンクティフィケーション、成果への、成果の過程なわけですけれども、求めていてほしいんですが、でもそれを今その自分に与えられているその信仰の確信に基づいて歩んでいく。ですからパウロは、全ての人にこの知識があるのではありませんということで、そこに弱い人、弱い良心を持つ人って7節9節11節12節に出てきます。弱い人っていう表現であったり、弱い良心を持つ人というわけですが、そのような人々の存在があることを言うわけです。みんな私たちはこの知識を持っているから、もうね、そうで、それを理解できない、それを分からない人たちはもうどうでもいいんだじゃなくって、でもみんなそれが成長していくものだ、でみんなそうやって変えられていくものだ、ゆえにその人たちのことを忘れてはいけない。みんながそれを持っているわけではない。その知識において、まだ幼子である人々が、その彼らが、自分のうちには確信はないのに、その知識のある人々の、まあ言ってみたら配慮のない、配慮のかけた行動を、見ることによって、それを疑いを持ちながら真似ることで、彼らが自分自身に災いを招くことがないように、パウロは注意しなさい。それを分かっているという人は、その他の人々のこともケアしなさいということです。自分さえ良ければそれでいいということではない。むしろそれが分かっていると思うならば、分かってない人々を、あなた分かってないねって言うんじゃなくて、その人たちのためにあなたは彼らに使えなさい。それがパウロが言ってきたことですよね。あなた方が王のようだ、私はしもべだって言った時には、しもべとして、彼は本当に彼らがそのことが分かるように、主に近づけられるようにサーブしてきた、奉仕してきたわけですよね。そのようにパウロは言うわけです。そしてこのことは、何も偶像の肉を食べることに限ったことではない。これだけではない。他の罪においても同じことが言えるわけです。ただですよね、皆さん、その物事をそういった意味で祈りを持って御言葉を通してこう考えられなかったとしたら、私たちはどうしても、これはいいんですか、悪いんですか、やっていいんですか、どうですかっていう、そういうシンプルな答えになるでしょ。私たち、その神道の、ところ行っていいんですかってね、神社に行っていいんですか、お寺に行っていいんですか、これはいいんですか、ダメなんですか、してもいいですか、ダメですかって、そういうシンプルなあれになるわけじゃないですか。ね、でここで言ってるのは、そういったシンプルなことではない。でもその信仰がまだマチュアではない、成熟してない人は、それをね、いいか悪いかで超えて、あ、いいんだって言って、いやいやいや、ダメだね、その分かってないのに、じゃあいいか悪いか言われて、それで行動してしまうと、とっても危険ですよね。だから悪い、やめた方がいいって言うとね、あ、もうなんかすごい縛られたように、自由がないかのように、教会にいたらこれはしてダメ、あれもダメ、これもダメって言って苦しくなるんだけれども、一方聖書を読んだら、パウロは、私たちは全てが許されているね。でも私、それを深め、知識が深められて、そこ成長することで、私たちその判断ができるんだけれども、できるようにされていくんだけれども、そうできない人たちはね、私たちは気をつけないといけない。その人たちのことをどうでもいいんじゃなくて、ケアしないといけない。で、このコリントの教会には不貧困の罪があったわけですよね。世の中でも見られないような、父の妻を自分の妻としているだった、でしたが、その不貧困があったわけですよね。で、その際にパウロはその罪を犯している人を、もちろん彼はを裁いているわけです。当然のことですよね。それをいいよとは言わない。それを罪だって言うわけです。ですが、それで終わらなかったわけですよね。その罪を見て見ぬふり、そこに罪があるのを分かっていながら、教会の人々、コリントの人たちは、それをそのままにしておいた。で、パウロは彼らを責めたわけですよね。なぜあなた方はそのままにしてるんだ。そのことのためになぜ嘆き悲しまないんだ。ね、あ、この人は罪を犯してる、この人の問題、この人が滅びるだけ、全然済まない、なぜそのままにしていたんだって、パウロは彼らを責めたわけですよね、この手紙の中でね。なぜか、なぜですか皆さん。 その罪を取り除くことをしないと、その悪いパンダネが膨らんで、その人だけ ではなくって群れ全体をダメにしてしまうからですよね。私が良ければそれでいいっていうのは成り立たない。私たちは共同体だからですね。偶像に捧げた肉を食べること、もう一度、それ自体が罪ではない。その肉自体が罪であって、それを食べたら、ああ、もう死ぬっていう、そういうことではない。エデンの園でその木の実を食べるなって言ったら、その木の実に毒が入ってるから食べたら死ぬようになる。ね。年を取ったら何十年後かにその毒が効くようになるとか、そういうことではない。命の君であるお方から離れた、裏切った、ね。この方から離れたものは死ぬ存在になる。命の君と共にいないもの、命を持つものでないものは永遠に生きてはいけない。でしょ？で、神様を追い出して、離れてるゆえに彼、その死が入ってきたわけじゃないですか。でさ、それ自体を、が罪ではない。でもそれによって弱い人々が、いやいや、弱い良心を持つ人々につまずきを与えることを知っていながら、ああ、私がこうしたらこういうことが起きるかもしれない。つまずくかもしれない。他の人たちがね、つまずいてしまうかもしれないと知りながらそれを行うとき、その人は、この兄弟に対して罪を犯すことになる。いや、それはこの人の自由だ。勝手につまずいたんではなくて、あなたがつまずかせたんだと、こうパウロは言うわけです。それがこの人を愛するところからではなくって、自分自身の肉の欲を満たそうとする自己愛。これが罪ですよね。的外れ。神様じゃなくて私を中心に生きている。これが罪なわけですが、その自己愛から出ているから。8節から11節のところ、しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなた方が、あなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。私たちがいくら気をつけていても、つまずきが起こることは避けられない。これは事実です。気をつけていても誤解されるねっていうことはいくらでもあるので、それはもう仕方がないと言ったらそうなんです。でもつまずきを起こす人、つまずきが起こることを知っていながら、それが予想できていながら、他者ではなく自分を優先することで、他の人を つまずかせるならば、イエス様はそのような人にこうおっしゃってますね。前お願いします。マルコの9章42節。また私を信じる、この小さい者たちの一人にでも、つまずきを与えるようなものは、罪を犯させるものですね。つまずきを与えるようなものは、むしろ大きな石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。マシですからねそっちの巻きつけられて海の中に投げられた方がマシだから、そうされなさいじゃないです。そうされてる方がまだそれよりも良い、ね、そうやってつまずかせるよりも良いっていうことですよ。これ非常に強い恐ろしい表現ですが、でもそれによってイエス様はこの意図的に人をつまずかせることがいかに大きな罪であるかを語っているわけですよね。いかに私たちが私さえ良ければよ、ね、いい、他の人は関係ないっていう、それがどれだけ大きな罪なのか、自己中心なのか。で、それは、いや、ああすいませんごめんなさいで許されるものじゃなくて、それは本当に大きな大きな罪、主がそれを罪と認められているかを、イエス様は語っておられるわけですよね。で、皆さん、私たちがもう何度も言ってますが、罪ということを念頭に置いて、ね、これはしても良いものかとか、どこまで許されるのかといって、そういった問いをするときに、それは基本的に私自分自身を中心にして考えていると思いません？ もちろん他の人も含めてもいいんですよ。でもそれをこれしていいんですかどうですか、ね、どこまでしたらあれなんですかって言った時に、で許されるっていうのはよかったって言って、じゃあギリギリまでやりましょうみたいなとかね、それは罪でないんだったらって、そう私が私のその許しであり救いを考えて、じゃあねってそういったこう自分中心に考えてると思うんですよね。でそこではそれがそのことを通してで神様の栄光は表されるのか、私はそれをすることによって神様の栄光は表されるのか、私はそのことによって他の人の徳を高めるのか、もし相手が関わ誰か人が関わっているならば、それを通して他の人が、ねの徳を高めるのか、この人が神様に近づけられるのかどうかといったことは、そこではある意味二の次ですよね。ね、どちらかというと、いいよ、してもいいよ、かよくないよ、とか、ここまでよって言われて、もうそれで、はい、じゃあ自分はそ、っていうその権利を得たかのように、そこまでですよね。それ以上のことは考えない。つまり自分自身のことが中心であるゆえに、でもそれは、イエス様は、それが罪ですよ。神様と隣人を愛することへと向かわない心は、皆自分中心なものであるゆえに罪ですよ。ですからパウロはこう言ってますね。12節、あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。それはその人だけではなくって、その他の人のその弱い人たちを踏みにじる、その彼らの心を踏みにじる、あなたが他の人々をケアしない、ね、どうでもいい、そのことによって彼らがつまずく、罪を犯すときに、あなたはそのキリスト、あなたはキリスト、この人たちだけじゃなくてキリストに対してあなたは罪を犯してるんだ。なぜかわかりますか？イエス様はこの兄弟のため、あなたのためだけじゃなくて、この兄弟、この姉妹のためにも、イエス様はご自身の命を捨てられて、それによって彼らを救われたからですよね。イエス様はどんな罪をも許してくださいます。これグッドニュースですよね。良い知らせ。どんな罪をも許してくださる。私たちが神様ではなくて、兄弟姉妹でもなく、自分自身を選ぶことで、神様に対しても兄弟姉妹に対しても犯すどんな罪も主は許してくださいます。主が十字架にかかり、その血を、体は裂かれ、その血を流し、贖いの死を遂げられたのは実にそのためだからですよね。ここまでは許されるけど、もう許されないんじゃなくて、主は許してくださる。その許しは私たちに、信仰を持つ前だけではなく、持った後もずっと私たちに差し伸べられていますね。ですから私たちはこの許しに預かることができる。もしそうでなかったら、私たちのうち誰一人として救われる者はいないでしょう。許されるんです。でもだからといって許されるから私は大丈夫だ、何でもしてもいいんだっていうことは言ってないわけですね。そういう人はその許しの意味が分かっていない。許された人、多く許された人は多くね、愛するようになるって言った時に、その人は許しを全然理解していない。私たちはみんな主を信じて救われた後も、この世においては、その完成に至るまで、この世においては自己中心性、その罪の力が残っているゆえに、また悪魔の攻撃のゆえに、神様ではなく隣人でもなく自分自身を選んでしまうことがありますね。いや、もしかしたらその神のため、他の人のためと言いながら、多くは自分自身のためであったりする。でもだからこそ、ポイントとしては、でもだからこそ、自分がイエス様のために何かをしたとか、神様について私はどれだけ知っているか知ってくださいよ。知ってほしいんですよ。で、主のためにしてほしいんですよ。でもそれって言ったことを誇るのではなくって、私たちはイエス様を、このお方を愛することを求めていく必要。そこへと向かう必要がある。それをそのために用いる。 なぜなら私たちを神様に近づけるのは、それは食べたら一時的に満足感を味わえるようなこの世の食物ではない。これも神様が作られたので感謝していただいてくださいね、食べ物は感謝のものですよね。でもそういったものではなくて、永遠に私たちの心を満たすことのできる誠の食物としてのイエス様、このお方が私たちを神様に近づけてくださるお方でしょ。神の知恵、神の知恵、私たち人間の知恵は神に届かない。でも神の知恵として来られたイエス様によって私たちはこの神様に、父なる神様に近づくことができる。この世の食べ物にしても飲み物にしても、それは再び飢えや渇きを覚えさせるもの。でも命のパンであるイエス様を私たちは食するならば、このお方、命の泉であるイエス様から食して、このイエス様から飲むならば、主が私たちのうちにあるその心のその飢え渇きをこのお方が満たしてくださいます。ですからパウロはこう言っています。13節。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。パウロはこのように言うのは決して強がりからではないですよね。そういった問題が、もうそれだったらもう私は肉食べないよって、もうどうでもいいよって言ってんではなくって、弱い良心を持つ兄弟たちのことを思うゆえに、彼らの魂の救いをケアするというその愛から出た言葉ですね。いえ、主が命を捨てることまでして、その罪と滅びから救ってくださったこの兄弟たちを肉を食べるかどうかということでつまずかせてはいけないというのは、立法主義的な考えによるのではない。これはしたらダメ、あれはしたらダメとか言ってるんではない。それは愛に基づいている。それは主を愛するところ、また隣人を愛するところから出ているわけですよね。で、皆さん今日あなたの心、皆さんあなたの心、あなたの生き方はどうですか。このパウロが言うように、ね、いやいやそうは言っても肉は食べたいとかそういう話ではなくって、ね、その根本的なこととして、あなたはそのようにイエス様への愛、他者に対する愛に基づいて行動しておられますか。そのことがあなたの心を満たしていますか。それとも、いや私はこれをしたい、私はこうすると決めたんだ、ね、私がこれをしたいからこうだからって、私、つまり自己愛に基づいてあなたは歩んでおられるでしょうか。最後にこの第二ペテロの一章からの御言葉を見て、としたいと思いますけれども、知識は大切です。どうぞ誤解のないようにお願いしますね。特にイエス様を正しく知る知識は大事です。知らなかったら、イエス様のこと知らなかったら、他のことを人を知らなかったら、私はその人をね、愛する、まあ愛することはできますよ。でもその知るっていうことは大事なわけですよね。そういった意味においてイエス様を知ることは本当に大事です。これはなくてはならぬもの、マストですね。だから御言葉に日々聞いていくっていうのは欠かせない。でもそれは自分を誇るため、どれだけ知ってますよっていうことのためではなくって、このお方を愛するために、そしてこのお方から愛をいただいて他の人々を愛するために、それは必要なこと。パウロではないですか。ペテロもこのように言ってますね。第1コリントの5章、第2ペテロの1章の5節ですね。ごめんなさい先生。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には知性を、知性には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか実を結ばないものになることはありません。どうぞこの一つ一つをね、どうぞ皆さんもね、今週思い巡らしてください。なぜそうなのか、全部 簡単に答えは出ないですよ。でも信仰にはね、自分が信じてるからそれでいいのかじゃなくて、徳を高める、他の人が入ってくるわけですよね。その信仰、他の人々のために用いられないといけない、ね、その他の人々に用いるためには知識が必要だ。でも知識は人を高ぶらせるから、私たちには知性が必要だ。自分で知性なんかありますか？御霊様ですよね。でも御霊様に知性をいただいて、そこで忍耐しなかったら、私たちはただ傲慢になる人になるわけですから、忍耐を。でも忍耐するって言った時に、私は我慢我慢って言うんじゃなくって、その忍耐には信心深さが必要。なぜ忍耐するのか、私たちは何を信じているのか、経験さが必要ですよね。でもその私たちそれを言った、ね、経験さって言った時には、またそれが兄弟愛に戻ってくるわけです。ただ自分だけが信じてるんじゃなくて、主が愛された私たちも命をする、ね、捨てるべきです。その兄弟愛で、兄弟愛にはさらに愛を加えなさい。まあ、言葉が短いので、私が、まあ、勝手に言ったんですが、そういった説明を加えてますが、でもこれらってそういうことですよね。でもたどり着くのは愛なのわけです。自己愛じゃないですよ。主を愛する愛、そして隣人を愛する愛、主に愛されて知られているものとして、このお方に知られている、その上で愛されているものとして、私たちはこの主の恵みによって、このお方の栄光を表す歩みへと、そして他の人の徳を高める歩みへと進ませていただこうではありませんか。お祈りしましょう。